主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき、パーソナリティのケリーです。
稲月です。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、
うん、
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい、
はい、おもれき第201回です。
201、
はい、
うん、
あのケリーさんね、6月の、
はい、
ちょっと一月前ですけど、6月の頭にですね、ちょっと東京に行ったんですよ。
何しに？
しよ、研修に行く途中でちょっと東京に立ち寄ったんです。全泊する感じで。でその東京に行った時にですね、
うん、
あのポッドキャスター
、
ポッドキャストをやっている人たちと新宿で飲み会をしたんです。
ああ言ってたね。
はい、ケリーさんと、
うん、
あの流行り物通信簿のホネストさんと、
うん、
デレッチョの星さんと、
う
ん、ラジアのミスティさんとラジオジの伊佐山さんと、
はあ、
あとカンダルフさんとメックさん
、はい、
まあ、まあ、僕は知ってる、
そうなんだ、
まあ、存じ上げてる方でも会ったことある人は、今前に会ったことあるのは星さんとミスティ店長だけなんだけど、うん、他は初対面なんだけどラジオとかで聞いてるから、
あ、
なんかそこはちょっとリスナー立場になっちゃったり、あのポッドキャスター同士で喋ったりとかしてたんですけど、
うん、
まあ、とても楽しくってね。
あ、そう、
うん、あんな話こんな話、こっちの立場ならではの話とか、なんか2時間か2時間半いたんですけど。
あ、そんなもんなの？
うん、その飲み会はね、
うん、
もう終わりみたいな、全然喋り足りないんだけど、楽しすぎて、ってぐらい楽しかった。
またチヤホヤしてもらったの？
あ、お互いチヤホヤし合いましたね今回はね、うん、
不毛だな
楽しいよ、楽しかった。宮崎さんも来ればよかったの
に。ああ、そうですか、
うん、またね東京行ったら皆さん遊んでください。
うん、
うん、よかった。つうかね、なんでしょうね、あの東京の人の多いことどっからあんなに湧いてくるんでしょうね。でどこ帰るんでしょうね皆さんね。
関東平野に帰っていくんでしょ
う、ね、なんかね、うん、もう10時ぐらいに解散したんですけど、
うん、
電車満員ですよ。
あ、
どういうことって思ってね。あ、ね、まあ、ちょっと、ね、飲んだくれたあの東京だったんですけどね、やっぱりね、うん、楽しいね。で、あとこう東京行くと、まあ、電車なんか乗ってるとこんな科学館や博物館や美術館でこういう企画展とか特別展やってますとかってポスターとかあるじゃないですか。
はいはいはい、
あ、何こんなのやってるんだ、行きたいとかね、思うような誘惑もいっぱいあってね。
まあね、イベントはやっぱり東京はね、いろいろいいよね。
東京またいいねって思いながらね、帰ってきました。また夏休みちょっと行きたいなと思った東京でした。
うん、
さあ、200回記念として、
はい、
前回からですね、徳川家康をピック
アップしてやっております。2回目、
はい、
うん、
今日はですね、家康の幼少期に焦点を当てて、
まあ
ね、なんかよく大河ドラマでもこう三河の大名としてとかね、
うんうんうんうん、
そんな大物になってからはよく登場してるのは見るんですけど、幼少期ってあまり描かれてない気がするんです。全くじゃないけど、
うん、まあそうやね、人質になったぐらいでしょうね、はい、せいぜい、う
ん、で今回の今年の大河ドラマの直虎さんではちょっとその辺も、
うん、
ね、今川に人質にいた頃からの登場してますけど、もうちょっと前、もう生まれた時から、
うん、
まあ家康さんってどうやって大人になったのかなというようなのをちょっと見ていきます。はい、じゃ早速いきますね、
うん、
ちょっと資料を読みます。生まれたのは天文11年12月26日、
うん、
生まれたところは三河の国岡崎のお城の中城内です、うん、で父は松平広忠公、
うん、
その時17歳、
うん、
母は 水野氏お代の方、
うん、
でお母さんお代の方は15歳、不良ですね2人とも
当時はね。
えこれ金八先生に怒られるよ15歳で
いないから。
なんか年齢投げ見るともちろん機能的には問題ないんでしょうけど、
うん、
今の時代に合わせるとやっぱ17の父15の母ってい
やだってもう元服してるでしょ。
元服はしてるけどちゃんと育てられるんですか。
そうだってそれはだって 彼らが一人で育てるわけじゃないか、うん、家で育てんだから。
あそっか、
うん、
そうだね。でも家康とか乳母とかいたの。
乳母もいるんじゃないそら。
聞いたことないよ。
あんまり出ないね、
うん
うん、
まあともかく三河岡崎で家康は生まれたんですね。愛知県ですね、
う
ん、今のね。
そうですね、
はい、3歳の時にお母さんと離れ離れになってしまいます、
うん、
これ離縁されちゃうんだよね。
そうですね。水野家が小田川に寝返っちゃったんで、はい、うん、お母さん実家に返されちゃうね、
はい、お代の方は水野氏の出の、
うん、
人なんですね、
うん、
水野ってのは水野忠邦の水野、
まああの水野ですね。水野もいくつか系統あるけど、まあまあ大元は一緒でしょ
うね。大元はあもうだお母さんの実家だから水野さん不代大名。
もちろん、うん、
はい、ちょっとお母さんに焦点当てますね。お代の方は1528年生まれ、小川城主。小川ってあの一緒に行こうねの一緒に川と書きますね。
お
これもなんだろう、愛知県の駅あるよね小川って。
小川あったね。
竹豊線、
竹豊線
知多半島の、
は
い
は
い、
水の家はそうですね。あの辺の三河湾を牛耳ってた一族ですね。
なのであの大武士とか、
はいはいはい、
あの辺ですよね。そのお城の小川城主水野忠政がお代の方のお父ちゃん、
うん、
でお母さんはお富の方っていう人です。でお代の方は14歳の頃に松平広忠の正室になります。で竹千代を産みます、
うん、
でお父さん水野忠政が死んじゃいました。そしたらその忠政の後を継いだのがお代の方のお兄さん、
うん、
水野信元
なんです
が、ね、
うん、
1544年に今川を裏切って小田川についちゃった、
うん、
でそのため水野家は 今川家との関係が悪くなりますね、
うん、
で松平は今川についてました。今川側なので水野と関係のあるお代の方はちょっと不都合になったので、
うん、
離婚しちゃう、離縁して水野家に返しちゃったそうです、
うん、
でその後、お兄さん水野信元、お代の方のお兄さん水野、信元はお代の方を再婚させます。
そうですね。
何だこれ、アコギ
なんでしょうね、
っていうとあの久松利勝と再婚。
久松家ね、
はい、うん、久松文の久松だね。
そうやね、
あの人も愛知の人だよ。
あ、うん、地名なのかな久松って、
うん、1560年に桶狭間の戦いで、まあ、今川義元が織田信長に撃たれますね、
うん、
で松平元康、まあ、この頃竹千代は元康になってるんですけども、
うん、
今川から独立するよね、
うん、
これ前回も話してましたね。その後1562年清須同盟、
うん、
これは徳川と織田の同盟関係で、
はい、
この時織田の方の兄水野信元が織田家と仲介したのが一位にあるそうです、
うんうん、
というあります。で織田の方は1582年に再婚した久松利勝さんが亡くなった後出家して伝通院となります、
うん、はい
はい、で晩年は、晩年には家康が、迎え入れて で602年秀吉の正室高大院や御用勢天皇にも拝謁している、
うん、
で1602年8月に伏見城で亡くなったそうです、
うん、
というようなのがこれお母さんですね。やっぱりこう三河のエリアっていうのは前回も喋ったけど尾張と今川の狭間 で、
そうです、ね、うん、
織田と今川の狭間で、
うん、
あっちについたりこっちについたり で家族もこう武士の家もこうやって翻弄されちゃうんですね。
そう
はい。だからでこのお母さんとは竹千代君は3歳の時に別れてしまうんですね、
うん、
最初竹千代君はお母さんと別れさせられた後、
うん、
今川の人質に行くんですが、
はいはいはい、
駿府に駿河に向かう途中、
うん、
水野家に出
されるの。そう奪われちゃって、ね、
奪われて織田に
売られちゃうって、
はい、
うん、
でそこで何年かだけ前回も言った数年間織田家にいた後、うん、今度は今川に行きます、
うん、
で今川では12年間、
うん、
人質生活をしています。この12年間に今川にいた12年間は大変でした。竹千代が10歳の時に、織田信秀が死んじゃいます、
うん、
信長のお父さんが死んじゃいます。で信長が織田を継ぎます、
はい、
で竹千代が13歳の時駿府において鎧木染めの儀を行いました、
うん、
何ですかこれは。鎧は初めて着るの。
そうまあまあ成人式みたいなもんでしょう、
はい、
うん、
で14歳の時に元服して、
うん、
松平二郎三郎、
うん、
元信と称します、
うん、
これで元服した大人が扱い、
はい、
14歳で元服。やっぱこの頃はこれが この年頃が普通なの ね、
うん、ね人生短いしね、
うんうん、でもうこの頃にはお父さんも死んじゃってんだね。
お父さんはとっくに死んじゃってますね、
はい、ちょっとお父さんの方もちょっと紹介しておきましょうか、
う
ん、お父さんの、清康の時に西三河一帯まで勢力を広げています。で1529年には東三河も掌握し尾張の国へも侵攻するほどでした。この勢いは清康の叔父にあたる松平信貞が若き清康を支えた面が大きかったようです、
うん、
だが後に信貞が合戦でミスを犯した際に清康に罵倒されたことがきっかけとなり清康と信貞は不和になります、
うん、
仲が悪くなっちゃってこれが後の大事件の引き金となります。1535年勢いに乗っていた清康は織田信光が守備する尾張の森山城に攻め込みます。しかしこの時陣中で 突如家臣に斬られ死んでしまいます、
うん、
これは、森山崩れと呼ばれます、
うん、
でこれを裏で引いていたのが松平信貞ではないかと言われています。でこの時広忠10歳です。だから10歳の時に家を継ぐことになっちゃうんだ。
お父さんが
死んじゃったから、
うん、
はい、広忠が亡くなった後
おじに、要するにおじに乗っ取られちゃう、
ね、
うん、
はい、
うん、
おじさんの松平貞の信貞、
わけわかんない、家康のおじいさんの時代の話ね、
うん、今してます。
でおじいさんが切られてお父さんが10歳で継いだわけね、
うん、
で大叔父に本家を乗っ取られちゃったわけね、信貞、
はい
はいはいはい、
おじさんに乗っ取られちゃったんで、
うん、
広忠さんは今川義元に援助、
なるほど、で今川を頼って今川に本家を取り戻してもらったと、
はいはい、うん、いう経緯があったそうです。
なるほど、
はい、
うん、
あと継いだけど結局死んじゃうじゃん
広忠、
うん、
広忠、
まあ信貞と会ったけど結局三河の本拠地の岡崎城に広忠は帰ってこれるんだよね、
うん、
まあ信貞さんを追い出しちゃうことに成功しちゃったみたいで、
うん、
他の、 広忠派の仲間と一緒にですね岡崎城をに帰ることができました。なんで死んだのかっていうと、
うん、
24歳の若さで死んじゃいます。で死因はいろんな説があるんですけども、
うん、
病死説、殺害説、
うん、
病気で死んじゃったとか、家臣の岩松八也によって刺し殺されたっていう説と、
うん、
一揆によって、殺害されたっていうような説があります、
うんうんうん、
はい。これで24歳で死んじゃった時、竹千代さんはまだまだやっぱまだ少年だった。
8歳だったっけ
ねえ、
うん、
これ24歳よ。17歳で子供作ってさ、
ああ亡くなったのが、うん、あお父さんがね、うん
うん、ねえ、なんか短いね。
まあ家康8歳もせやね、でも15、6が大人ならまあ8歳もそれなりに。
いやでも精神的にちょっときつくない？
いやそれは今の我々の感覚なんでしょう。もっとタフな時代なんですよ。
でも駿府にいたんでしょ家康は、
うん、
知ってたのかな。そうそうそう。でそのねおばあちゃん、家康のおばあちゃんのおとみさんね、
うん、
まあ、出家して火曜院とか慶応院さんって言ってたんだけど、
うん、
この人ね家康が駿府に来た頃、
うん、
おばあちゃんも駿府にいたみたいなのよ。
あそうなの、うん、
まあ夫に先立たれた後今川を頼って駿府に行ってたんだって。
旦那さんが家臣に切られたって話ね、
うん、
あで今川の駿府にいて、
うん、
あで自分の孫が人質に来たから
死んじゃうまでの
面倒見てあげた。
見てた
みたいな。8年間、
うん、
わけわかんなくなってきたな。
でしょ、難しいでしょ家康。だからドラマで、だから実家にさ、お母ちゃんの実家にも帰ってもおばあちゃんいないけど、スープにいて、
はいはい
はいはい、人質に来たらおばあちゃんが面倒見てくれて、
あ
難しいね。
うん。
うん、でおばあちゃまは、駿府で亡くなってますね、
うん
うん、はい。さあこの駿府にいる時ですね、16歳の時に関口義弘の娘と結婚します、
うん、
瀬名姫月
山殿ですな、
はい、
うん、
この時ついでに、この16歳の時に初陣も果たします。
あ結婚してすぐ、
はい、三河の、うん、寺寺部城、
どうね、
寺部城、寺部城、うん、
寺部城かな
の城主鈴木重則を攻めたのが初陣だったそうですよ、うん、でこのと初陣の年に、
うん、
元信から元康に改名します、
うん、
これ元康が松平の名前、意味が中田意味ないなの？
安ね、家康、
うん、ね、なんで変えたんだろうね。
信は多分あれだからでしょ、織田からもらった意味名だからでしょ。
あ、うん、なるほど。
織田の人質時代に多分もらって、う
ん、あで、あ
今川に来ちゃってるから信を捨てたんじゃない。
なるほど。
信長、信孝、うん、
信でもさ駿河で元服してんのにさ、
う
ん、別にいいじゃん。だって烏帽子親は義元なんでしょ。
ああ
分かんないです。はい、続いてね、今度桶狭間の合戦があって、義元が死んじゃうよね、
うん、
でそれを機に岡崎在城の今川氏彰子は自発的に撤退し去り、元康公は12年ぶりに岡崎に帰城し、松平氏の旧領土はおのずから元に戻った上に、これをきっかけにさらに拡大し、三河全土を統一していくというのが、
うん、
まあ、家康の少年時代。これも10いくつの時だったもんね、
うん、
前回話した時で。家康さんって徳川っていうのはこれどっから出てくる名前なの？
徳川？
うん。 なんで松平から徳川になっちゃうの？
もともとあれなんでしょ、松平家の祖先が、うん、なんだっけ、その新田義貞の新田家のなんだっけ分家かなんかの徳川さんっていう人が、
うん、
こう諸国を流浪してた時にこの松平号で泊まって、
うん、
でそこの娘、その松平さんとこの娘といい年頃の関係になって、でその息子に継がせたのが松平家の始まりなんでしょう。だから要するに父松平の女の子とその新田義貞の末裔の徳川次郎三郎だかなんとかっていう人が、
もともと徳川だったんだけど松平の婿さんに入っちゃったの。
そうそうそう、新田義貞の末裔の徳川なんだっけ、近氏だったっけ、
はい、
とかいう人がなんかこの松平号この辺りにやってきた時に止めてもらって、そこの娘さんといい関係になって、でよかったらうちの家継いでくれと。だからまあ一応松平の家を継いだけども、一応お父さん、その男の血筋としては一応新田義貞の徳川家につながっていくと。
で新田は源氏だもんね。
新田はバリバリの源氏じゃない
ですか。だから将軍になれた
の。まあまあ、だからある時からその父方の、まあ言ってみれば男系の祖先である徳川を名乗って、もともと何だっけ、鴨氏かなんかでしょ確か松平家は、うん、
あ松平さんとか鴨ってあの
上賀茂神社とかの鴨氏の系統かなんかで、もともとじゃ源氏じゃなかったでしょ。
なるほどね。徳川ってのも昔からあった名前なんだ。家康が勝手に作り出した名字じゃないんだ。
ああそうだ、新田のなんか支流の徳川省、徳川の省とかいう荘園に住んでた一族がもともとこっちのなんだっけ、孫徳の徳川かなんかで、
孫徳、
あ、行人文の L っていう字、うん、徳川かなんかで、それもなんかいい字に変えてとか、そんなん
でしょ今の徳川、
うん、
はい、さあとね、この家康さんのことを見てて不思議なのは、はあ、思うのは、家康って兄弟いないの？
兄弟、
うん、って思うのよ、
はあ、
ほら信長さんだって兄弟いるじゃん。
そうね。
で秀吉だって兄弟出てくるじゃん。
まあまあまあ、ね、
仲いい仲悪いは別としても、はあ、兄弟っているじゃん。
そうだね。
だけど家康の兄弟って
あんまり聞かないね。
聞かないじゃないですか。でちょっと調べてみました。
お、
はい、で
いるんだ。
います。
へ
で異母兄弟、異父兄弟はいます。でもさ、
あ、それこそお代が再婚したってこと、
して再婚したとか。
だってさ、
数年しか夫婦生活してないから、
はいはいはい、
それはあの 同父母兄弟っていうのはいないみたいなんだけれど、異母兄弟はいるの、
はいはいはい、
ね、でまずですね、
異母兄弟、
お父ちゃんが、
お父さんが松平広忠で、うん、お母さんがお代じゃない人、
ない人、
はあ、
はい、まず一人目松平家元。
へえ。
これ、まあ、お父さん広忠で、お母さんはお湯殿。
ああ。
すごいだろ、お湯だって。
背中流す人ね。
うん、ああ。なんていうのがいる。名前はあるんですが、もしかしたら存在も実在しない人物だったかもっていうぐらい曖昧な存在です。でもしいたとしてもあまりね、病弱で足が悪かって、まあ、この戦の時代では活躍もできなかったみたいな感じみたいです。はい、2人目内藤信成。
内藤信成、
はい、お母さんがね、内藤氏の娘さんではないかと。でこれもちょっと実在性が半信半疑なところですが、一説によると家康の異母弟ではないかと伝わっていますが、
うん、
はい、家康の側近として仕え、武田氏と三方ヶ原の戦いや秀吉との小牧長久手の戦い、北条氏の小田原攻めなどにも参加してたそうよ、
うん、
はいはい、3人目松平忠政。これお母さんがね、お膝の方という方です、
うん、
異母系にあたるようですがよくわかりません、
うん、
お母さんのお膝の方となんか違うところで住んでたようなんですが、後に家康に仕えて15位下の位を得たような
15位下、うん、
を得たような記録があるそうです。
ああ、じゃあいるんだこの人。
うん、
うん、
1541年から1599年まで。
うん、
はい、で続いてね、食王恵斎。
おお、盆さん
みたい。これもお久の方と広忠の子供、
うん、
お母さんがのお久がなんか桑谷村ってとこに移ってから生まれて、うん、で家康と同い年じゃないかと言われてるそうです。
うん、
岡崎で家康とも、家康があの今川から帰ってきて、
うん、
岡崎にで、ね、独立した時に、面会も果たしてるそうよ。で広忠、お父さんの広忠の菩提を弔いたいってことで坊さんになって、
うん、
いたそうです。うん、でこのお寺が瑞雲山高中寺というのが愛知県岡崎に残ってるそうです。
うん、
市場姫、
うん、
お母さんがね、牧姫。そうです。広忠が家康の聖母お代と離縁した後に迎えた正室が牧姫です。で初めは三河の豪族荒川義弘に嫁ぎましたが、義弘が三河の一向一揆で家康に敵対する側に回ったため離縁したそうです。
うん、
でその後秀吉の臣下として活躍した筒井貞次に嫁いだとも言われています。
へ、
なんかモヤモヤってし て、
そうやね、
ちょっと扱いにくいです
ね。全然知らないね。
はい、で続いて今度伊夫兄弟。お母ちゃんがお代の方で、お父ちゃんが久松利勝、再婚先の人ですね。うん、こちらではね、3人伊夫兄弟がいます。1人目松平安元。
うん、
安元は幼いうちに家康に会っており、松平姓を賜っています。
うん、
でその後家康に従い、北条の小田原城落城後の守備役となったり、関ヶ原の戦いの折には家康の代理として江戸城の留守役を命じられもしましたと。
うん、
なかなかいい仕事もらってますね。
うん、
はい、この安元の娘のほとんどは家康の養女となってあちこちに嫁いでいってるそうです。
うん、
はい、続いて松平康年。
うん、
幼少時に家康の命令で今川氏真の人質となって駿河に行っています。でと、武田信玄が今川に攻めてきたため、今度は信玄の本拠地甲斐に送られています。その後1570年になんとか甲斐から逃れることができましたが、逃亡の最中両足指を凍傷で失ってしまいました。
うん、
1583年駿河の久能城を与えられましたが、間もなく亡くなっていますと。30歳ぐらいで亡くなっています。
うん、
まああちこちこの人も振り回された。たらい回しですね。はい、最後松平定勝。
あ、
小牧長久手の戦いや長篠の戦いなどに従軍したそうです。で、あのこの定勝は秀吉から羽柴の養子にと求められたそうですが、実現しませんでした。
うん、
これはお代の方が、自分の子は全て手元を離れることに同意しなかったため、で定勝は家康にとっては17も年の離れた弟ですが、有能な側近でした。
うん、
家康の死の際には跡継ぎの秀忠の相談役にと求められたとも伝えられています。
うん、
また実際に秀忠も彼を尊敬し重用しましたって。
はい、
知ってるこの人たち。松平って聞いたら家康関係なのかなって思う。徳川関係なのかなって
思う。久松家はね、後に大名な定勝とかね、大名になるから、うん、まあここは有名です。松山藩とかね。
あ、そうなんだ。
松平家でしょ。うん、
でお父ちゃん系は
こっちはね、聞かないって、ほとんど表舞台に聞かないよね。
あ、知らない、誰も知らない。
うん、
でもいたかも。ドラマで使いにくいのかね。 あたりでは
ねえ、まああんまり活躍はしてないんでしょうね。
そうなんですよね、残念ながら。まあ家康は情報量が多すぎなんだろうね。
まあいろいろね、やっぱ江戸時代の間に話が膨らんでくるからね、いろいろ、
はい。じゃあね、今日はここまでにして、ちょっとお便りも紹介しましょう。
あ、手紙、
はい。人生さんからいただいております。
お、
これが読まれる頃はもう200回過ぎていますね。おめでとうございます。遅ればせながら190回聞きました。はじめはジャックされたかと思いました。これはあれね、あの地図から日本を見てみようとスワップしたやつですね、
はいはいはい、ボトね。
セカチラに続いて地図から日本を見てみようとの、コラボ、ケリーさんの人脈の広さに感服です。さてテレビの回ですが、私の亡くなった祖父がたまたま東京で昭和28年に始まったばかりのテレビを見たそうです。出張か何かで使ったホテルに置いてあったと言っていました。物珍しさで大人数で見ていたらしいですが、画像が荒くて何が起こっていたのかわからんじゃったと話しているのを聞いたことがあります。亡くなる前の数年、祖父はテレビの前でずっとテレビを見ていたので、なんとも皮肉ですね。さて今私は介護のようなことを少しだけやっているのですが、介護福祉士さんやデイケアの人たちは大変だなと思っています。もしまだやっていなくて興味があれば、日本における福祉関連の歴史みたいなことも取り扱ってほしいですといただいております、
うん、
はい。人生さんね、今ちょっと家族の介護はちょっとやっててちょっとお忙し
い
ですけどね、
はいはいはい、
あの無理しないペースでね、うん、やってください、ね、やっぱりこう街頭テレビとか放送間もない頃のテレビ見た人って当たり前だけど、やっぱちゃんと出てきますね。
そうですね。そう、まあ言われでしょう。
いやなんか僕は白黒って見たことあるけど、綺麗じゃん画面
テレビの、
うん、
そうだ、
うん、なんかでももっとさ、その昭和20年代30年代最初の頃のなんか画面荒そうなさ、
あ
なんか
映像でしか見たことないけどね。
ああそう、え、白黒テレビない、うん、
家に、いや最初白黒だったかな。
いやうちね、僕が生まれた時はもちろんカラーテレビよ、は
あ、
だけどなんか白黒も置いてあった、
あサブみたいな、
うん、へえ、けどね、ね、福祉関連の歴史やってって、
うん、
こんなのやったら僕何十回も番組ジャックできちゃうぐらい。
あなたてめえの番組でやりゃいいじゃん。
そう、でもあっちはちょっと現状の話すること
なんですよ、ね、ああそうなの、
うん、ちなみにね、まあ、私、まあ、社会福祉士としてね、活動してるんですけれども、まあ、そういうので勉強するとやっぱり福祉の歴史って勉強するのよ、
うん、
そうするとね、まあ、日本の福祉もね一番最初にね福祉施設を作ったのはなんて話もすることあるんですよ、
うん、
で誰かちょっと聖徳太子なんだよね、
ああ
っていうのは習うんだけどね、試験には出ないんですけどね。
あ、そうな
ん、うん、あ、でもこういろんな福祉の法律の歴史ぐらいとかだったら喋れますので、
うん
うん、またご要望がたくさん来たらします。ちょっとマニアックになりすぎるかなって思っちゃうんで、
そっちでやってください、
はいはい、また私でもなんか助言ができることあったらご連絡ください、
うん、
さあ続いて KY さんから、ハニワの KY さんからいただきましたよ。ケリーさん、水月さん、いつも配信楽しみにしております。先日の配信で私のお便りを紹介してくださってありがとうございました。そこで岐阜にはどんな古墳があるのか、古墳の楽しみ方という話題がありましたが、ご紹介させていただきます。まず岐阜には、畿内や九州に次ぐ古墳集積地です。
へ
ー。岐阜で一番古い古墳は、養老町にある、
うん、
なんだこれ、象花山
かな、
象さんのお花の山古墳群、うん、象鼻山古墳群 です、
うん、
弥生時代後期から古墳時代後期2世紀中頃から6世紀に、築造された約70基の古墳からなります、
うん、
墳形様式、古墳の形は
形
上円下方段、
墳でしょ、上円下方墳
なんて書いてある
よ、うん、まあ5字でしょ、
上円下方墳、
うん、
前方後円墳、円墳、方墳です。初めの上円やっぱ下方段って書いてあるよ、
あーあれか、これ二段重ねのやつ、
下が四角形で上が丸、
丸いやつね、はいはいはい、
の古墳は弥生後期に作られて、その後それを中心にたくさん古墳が作られました、
うん、
ここの1号古墳は前方後円墳で、クナ国の氷見国の
前方後方墳、
あ前方後方墳で、
うん、
クナ国の氷見国の墓と言われています、
うん、
東海地方の考古学者は邪馬台国畿内説支持者が多く、このように言われているのでしょう、
うん、
畿内説ではクナ国は愛知に存在したと考えられているようです。そして岐阜の中心部随龍寺、随
龍寺山山頂
にはもっと古い古墳というか墳墓が発見されていて、1世紀の銅鏡、
うん、
なんていうのですか、
ね、内光家紋鏡、
内光家紋鏡が出土しています、
うん、
ここはクナ国の王の祖母の墓ではないかと言われています。
へ、
他にも県内第2位の大きさを誇る琴塚古墳は景光天皇の夫人、うん、磯琴姫の墓ではないかとも言われています。大和たけるの御事の義母にあたります。次に古墳の楽しみ方ですが、古墳は何といっても石室です。
石室なんだ。
岐阜は蘇我氏の力が強かったために石室がむき出しの古墳がとても多いです。これは物の部氏が復讐のために蘇我氏の古墳を石室、古墳の石室をむき出しにしたという説が有力です。
へえ、そうなんや。
入り口から石室への道は何て読むでしょうね、
仙道、
仙道と呼ばれ、
うん、
石室は玄室と言われます、
うん、
その境目は玄関、
玄門でしょ、
玄門、うん、あそうか、
石じゃないでしょ、
はい、玄門、
仙道は、
うん、この世の道で玄門をくぐるとあの世の玄室に入ります。読みの国の食べ物を食べると読みの国の人になると言われているので、石室にはたくさんの食器が一緒に埋葬されます、
うんうんうん、
今でも石室に入ることのできる古墳はとても多いです。ぜひお二人も石室に入って読みの国を体験してください。音のない空間です。私はここに魅せられています。石室に入ったら石の大きさや積み方にも注目してみてください。古い時代の石室は小さめの石積みが多く、新しくなってくると巨石に変化していきます、
うん、
埋葬者の力の見せどころですね。岐阜は石の種類がチャートと言われる石でできています。チャートは表面に石英の結晶が現れることがあります、
うん、
岐阜市の岩崎1号墳はこの石英の結晶の部分を石室の内部に向けてきれいに積み、とてもキラキラした石室です、
うん、
まだまだたくさんのご紹介したい古墳がありますが、これ以上長文になるので一旦これで終わりにします。ぜひとも石室に入ることのできる古墳にお出かけの際には、暗くても怖くても石室に入ってみてくださいねといただきました、
うん、
へえ、岐阜県って古墳なんだね。
へえ、そうなんや、
いっぱいあるんだね、知らなかった、
うん、
ねえ、で、あれなんですね、なんかこんな考えられた古墳とかもいっぱいあるんですね、この石の向きをなんか考えたのとかね、
蘇我氏の墓、石舞台古墳も馬子の墓って言われてるじゃないですか、
はいはいはい、
で石室がむき出しになってるじゃないですか、そういうもんなんだ。
僕なんかあれ雨で流れたって
言ってた。いや僕もそんな話を聞いてたんですけど、そんな言われもあるんですね。物戸部氏が
復
讐のために
奈良にある古墳だったらなんか想像で、ね、あってもおかしくないかなって思うけど、わざわざ岐阜のお墓までこんな お墓むき出しにしちゃうのかな。
わざわざどうなんでしょうね。物戸部なんか河内とかだもんね、勢力圏って。
でも蘇我って岐阜って蘇我なの？
どうなんでしょうね。それはまあ本拠地は大和でしょうけど、うん、まあ、そういう、ね、領地とかあったのかもしれないね。
あんまりなんか岐阜と蘇我って結びつかないですね。うん、
そうか、あの辺一帯は多いんだ。
やっぱこういう各地域の細かいこう歴史ネタもらうと、なんか思い込んでたのと違うのが見えてきますね。面白いですね。石室に入れる古墳か、僕は心当たりないな。
あ、そう、
うん、
よくあるでしょ。
石舞台しか入ったことないかもしれない。
ああ、そうですか、
うん、でも天皇陵とかその辺しか行かないもんね。
いや、なんか入れないでしょ。
あ、入らないから、入れないから入ったことないよ。
石室入れるとこ大体あるでしょ、どっかに。もう地元にも何個かあるけど、
そうなんですよ、うん、ケリーサンシティにある。
ケリーサンタウンにはないんじゃない。
ケリーサンシティ、うん、いや、もうね、古墳名、まあそうだな。なんか奈良飛鳥のね、昔の天皇さんがあちこち行くけど、
ああ、
うん、なんか他の都市の古墳とか別にわざわざ行かないな。知らないもん、どこにあるの。
まあね、何があるってわけでもないしね。
五色塚古墳とかさ、はいはい、電車からも見えるし、なんか面白いじゃないけど、なんか全部古墳体験できるかなって言ったけど、
まあね、
他どこにあるのかしら、
ね、かな。なん
か Google マップとかで、あ、ここ古墳なんだって分かるぐらいさ。
まあ怒られるけど、見に行ってもね、うーんって感じだし。
やっぱ KY さんみたいな専門家とか詳しい方が二階堂してもらうのがいいかもしれない、ね。
そりゃそうでしょう、うん、
はい、じゃあね、今日はここまでにしますね。はい、おもれきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなどの歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にもいろいろとお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。また配信200回を記念しておもれきグッズの通信販売を行っております、さらに愛知県名古屋市のなんであの時カフェでも直接おもれきグッズ購入することができます、
うん、
番組へのお便りやおもれきグッズの問い合わせは、E メールまたはツイッターのダイレクトメールでお送りください、
はい、
メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 ツイッターのユーザー ID はおもれき2013です。さらにおもれきは YouTube でも過去の回を配信しています。こちらでもおもれきをお楽しみください、
うん、
はい、ではまたポッドキャストでお会いしましょう、
はい、
さようなら、
さようなら。